はい、今回のワインコラーに講座始めていきたいと思います。さあ、ですね、まあもう終わりですね。ほぼほぼ終わりです。日本。まあ国の説明はこれで終わります。あとは法律とかちょっとあったりとか、まあ今回の日本も含めて、まあ今までのちょっとまだできてないとことかというか、まあ追加ですね。補修的なことはするとは思うんですが、一応これで一旦は終わります。まあまあまあ。日本も結構大変ですが、しっかりやっていきましょう。まあ、日本語なので覚えやすいかなと思います。覚えるとこ結構あるんですが、まあまあ入ってこいやきやすいかなと思います。ただちょっとまあ私も苦手なんですが、地名とかちょっと読み方間違ってたらごめんなさい。理工学部の弱いとこです。地理、白地図に。いきますね。日本です。日本の概要。日本は国土の75%が山地です。ぶどう栽培は北緯44度から、北緯26度まで18度の緯度の差があります。北緯44度、これは北海道の内陸かな。だいぶ、北海道の、まあ、真ん中よりちょっと上ぐらいのところの、市なんですけども、ところから沖縄の恩納村までですね。18度の緯度の差があります。日本だけでなんかこれ出され、日本だけというか日本なんか出されるんですよ、この緯度の差。まあ、44から26って数字を覚えとけば引き算すればいいだけなんで、わざわざ覚える必要ないんですが、一応過去に何回か出てます。特に近年ですね。基本的には内陸性気候。栽培面積は3780万ヘクタール。生産量は16,638キロリットルと。現在、ワイナリーは283軒に達しており、稼働しているワイナリーのうち約80%は小規模ワイナリーでありますと。まあ、数値、ちょっとまた復習します。今は流しておきます。ワイナリーですね。産地、もうダントツというか、まあ、やっぱり山梨が一番ですね。山梨、2位が長野、3位北海道、4位山形、5位岩手という順番です。これはワイン生産量も同じなので、もうそのまま覚えてください。山梨、長野、北海道、山形、岩手、これ順番っていう感じですね。で、ここの数字もちょっと若干変わるとは、これそうですね、変わるかもしれないですが、まあ一応順位としては東京、山梨、京都っていう順番ですね。まあ、消費量の話ですね。国内平均3.4リットルってなってました。まあ昔とかって2.8リットルとかかな。10年以内で、まあまあ、1リットル近くではないですが、まあ、それぐらい伸びてますね。フランスとかやったらね、40リットルとかやったっけな、なんかそんな、なんで全然日本的にはまだまだなんです。国際的にはまだまだなんですが、日本人もやっとワインを飲み出してきたなっていう感じです。なので、まあ、ワイン店のビジネスとしてはまだまだ伸びしろあると思っています。日本の歴史、ここがね、結構狙われますね。まあ、人が結構出てくるので、名前それを覚えてください。日本で最初にワイン作りが始められたのは明治初期。山田博臣と宅間典久が山梨県の甲府で初めて本格的なワイン作りを始めましたと。1877年には今の勝沼にあたる岩井村に初めての民間ワイナリー、大日本山梨葡萄酒会社、現メルシャンですね。今でいうとこのメルシャンが立ち上げられました。1893年には新潟県で川上善兵衛が岩の原葡萄園を設立。この川上善兵衛岩の原ぶどう園、まあ、もう一回出てきますが、しっかり覚えましょう。で、川上善兵衛が開発したマスカットベリーエーや、ブラックインはそれぞれ2010年、2013年に国際品種に認定されました。イタリアとか、まあ、でも、土着品種多いんですけども、全部が全部国際品種で認められているわけじゃないです。まあ、シャルドネとか、有名どころでしたら、それが国際品種ですが、日本でいうと、まあ、マスカットベリーエー。が2010年に認められ、ブラックインが2013年に認められていますと。で、1940年代半ば、太平洋戦争末期にはソナーの、資材として酒石油ワインから抽出されていました。1960年代から80年代になると東京オリンピック大阪万博が開催され、ワインの生産と消費が拡大し始める。これにより1973年ワイン元年と称されます。この日本のワイン元年、ほぼほぼ出ますね。なので覚えておいてください。1973年行くな、みんなのあれですね。ワイン元年です。 2018年の熊本大学の発表によると、書いてますが、これちょっと後で出てきます。最後に出てきますので、今流しておきましょう。日本のワイン法。税法では、発泡性種類、醸造種類、蒸留種類、混成種類に分かれます。みりん、甘味果実酒は、混成種に属しますと。ぶどう、ワインは甘味果実酒なので混成種に属しますと。果実酒の定義はアルコール度数は20度未満のもの、ほとうじは15度以上、果実または果実と水を原料として発酵したものでありますと。財務大臣、種類の製法等の表示についての基準を定め、国税庁が公示します。これセットで覚えてください。財務大臣、国税庁。財務大臣、国税庁ですね。今回に関しては、この財務大臣ぐらいしか、国税庁ぐらいしか出ないですが、ワインの輸入とか、この後の授業で出てくるんですが、そこになるとまた違う大臣とか確か出てきたはずなので、今は、てかこれをセットで覚えてくださいね。2015年の国税庁によって、品質表示基準の制度、ワインのラベル表示ルールが定められ、2018年、10月30日施行されました。まだ2年経ってないということですね。で、また、2003年に長野県、2013年に山梨県が原産地呼称として認定されました。まだまだやっぱり日本のね、ワイン、まだまだ歴史が浅いっていうことですね、いかに若さか。表ラベルの、表示ル、日本ワインと称される、ワインは、国産ブドウのみを原料として日本国内で製造された果実を指します。地名、品種名、収穫年を表すことが可能で、これは85%ルールです。だからなんでね、国産ワインとか、コンビニで嘘吹いて、嘘吹いて、ごめんなさい、売ってるワインあるんですけど、あれは国で作ってるだけなので、海外で安いブドウを仕入れて、日本で醸造させて作ってるので、なんかもう、もはや、っていう感じですよね。なので、日本ワインに関しては、国産ブドウで、国内生産ですね。で、国内醸造ワイン、これが言うことかな。日本ワインを含む、日本国内で製造された果実及び、甘味果実を言うと。濃縮果汁やバルクワイン、海外から取り寄せ日本で製造されたものを含みますと。だからもうさっきの言ったこと以上ですよね。ブドウそのものを入れるんじゃなくて、もう濃縮果汁さして、それを発酵させるってことなんで、もうブドウジュースやないかっていう話なんですが、ワインではないじゃないですかっていうことですね。輸入ワイン、海外で、醸造されたワイン、輸入量はチリ、フランス、イタリアの順です。これは普通に皆さんが今一般的に飲まれているワインのことですね。裏ラベルに表示る。裏ラベルには記載事項をまとめて、一括表示欄を設けますと。名称、日本ワイン、品目、原材料名、醸造者、内容量、アルコール分を記載しないとダメですってことですね。主要ブドウ品種、ワイン原料用国産ブドウ受け入れ数量。受け入れ数量とは何ぞやということなんですか。結局はワインに使用するブドウの、量ってことですね。わかりづらいですけども、割り切って、聞いててください。白ブドウ、甲州、ナイアガラ、デラウェアの順番です。黒ブドウはマスカット、コンコード、メルローですね。マスカットベリーエは、マスカットではないんですが、覚え方はマスカットとかでいいかもしれないです。実際に緑の、あれはマスカットオブアレクサンドリアとか、そういった名前で、ありますが、あんまり試験ではあんまり出てこないかなっていう感じですね。東洋系品種。今からブドウ系品種、ブドウの品種、各説明していきますね。甲州。これが一番有名ですね。日本といえば甲州です。来歴については2説あります。1つ目は、1186年、雨宮影湯が、現在の甲州勝沼の、下野平で作ったという雨宮影湯説と、2つ目、718年、行基が大善寺を開き、栽培を始めたという大善寺説があります。どっちが正しいとかじゃなくて、どっちもありますよっていうのを覚えておいてください。年代も覚えていただけたらありがたいかな。いいやろ、雨宮影湯。なんや、行基。何でもいいですが。しかし、2013年に、種類総合研究所の後藤奈美氏が、DNA を解析し、ビティス・ビニフェラに中国の野生種、ビティス・ ダビーリというトゲのある野生ブドウの DNA が含まれることが判明した。香酒に含まれるフェノール化合化合物の香り種をメルカプトヘキサノール 3MH と言いますと、まあ、ごめんなさい、パーツパーツを足し合わせただけなんですが、まあ、この2013年の後藤奈美さんという名前やったりとか、ビティス、後藤奈美さんは何をしたんかというと、中国の野生種ビティスダビーティ、ダビーディという、DNA が含まれていた、香酒に含まれていたということを判明した。だから、まあ、中国経由じゃないかということですね。だったら香酒に含まれるフェノール化合物の香りはメルカプトヘキサノール、これなんでいるんで、なぜか覚えておいてください。善光寺、香酒に近く別名を龍眼と言います。まあ、何回か飲みましたが、うーんって感じですよね。まあ、美味しくもできるんでしょうが、まあ、生産量が少ないし生産者もやっぱり少ないんで、うん、なかなかまだまだ美味しいのに出会ったことはないです。次は欧中東系品種、まあ、シャルドネですね。長野県が最も多いです。次で山形、兵庫県、カベルネソーヴィニョンは山形県が最多、山梨、長野と続きます。で、アメリカ系品種はデラウェア、山形が最多、次で山梨県です。まあ、山形が最多はカベソとデラウェア。こういうのはよく狙えます。山形県で、うん、一番再生、生産量が一番多いのはどこです、黒ぶどう品種なんですかとか言われたらカベルネソーヴィニョンですね。はい、キャンビルアリン、これは、川上全米が日本に導入されましたと。日本の購買品種、カイブラン、白ですね、ブランってついてるのは、白ですね。香酒にピノブランを掛け合わせてできたもの。シナノリースリングはシャルドネとリースリング。マスカットベーリー A は、ベーリーとマスカットハンブルグですね。これよく見ますかね。ちょっとトロッとした感じ。カイノワール、ブラッククイーンとカベルネソーヴィニョンですね。紹興酒はサーノボリ・ハルオシーが開発しましたと。山幸は北海道で開発、山ぶどうかける清見をかけていますと。山ソーヴィニョンは山梨大学の山川氏が開発です。山々なので山ソーヴィニョン。まあ、さらに山ぶどうとカベルネソーヴィニョンを掛け合わせることですね。山ぶどうは学名はビティスコアニティ。まあ、こういったダビーディとかと分けてしっかり覚えましょう。はい、日本における地理的表示制度、まあ、これはちょっとね、今流しておきましょう。その他先でやりますんで、今流します。日本のブドウ産地、北海道各ブドウの産地を説明していきます。失礼しました。北海道ですね、まあ、北から行きましょう。ワイナリー数は35件、まあ、ここら辺の数字もちょっとごめんなさい、後で変えます。シリベシ地方というところと、ソラチ地方ってありますが、シリベシ地方は海洋性気候、ソラチ地方は内陸性気候です。1876年にワインの生産が始まり、山ぶどうからワイン作りが始まりました。北海道のワインは、欧中東系品種が多く、中でもドイツ系品種が多いです。まあ、ケルナ、ミュラトゥラガウツワイゲルト、バッカス。まあ、こういったドイツ系が多いですね。こちらソラチ地方は、浦臼町、岩見沢市、三笠市などが属しますと。あとは、これはごめんなさい、尻市ですね。尻市は栽培面積、収穫量が道内一です。で、余市町が、最大です。で、ドメーヌ高飛行がありますと、有名なところですね。まあ、七つ森とかが有名ですが、ここは、まあ、美味しいですね、実際に。まあ、ちょっと気持ち高いなとは思いますが、国内ワインでは美味しいかと。ただ、手に入らないですね。山形県、ワイナリー数が14件。デラウェアの栽培面積が1位。こういった品種1位のやつは絶対覚えてください。今、さっきもありましたけど。マスカットベリー A が黒ぶどうでは最も多いと。村山地方は、山形盆地に属するところですね。神山市、まあ、武田ワイナリーがあるところと、天童市、朝日中町、朝日町、マスカットベリー A の収穫が、国内で一番遅いです。そうですね。まあ、このマスカットベリーエが一番遅いっていうのは、まあ、別件で覚えていただいて、どこのワイナリーが、どこの地方、どこの産地に属しているかっていうのも、まあ、余裕があればというか、しっかり覚えていただけたらなと思います。 で、これは、何でしたっけ、沖多摩地方かな、高畠町。まあ、高畠ワイナリー有名です。赤湯、北最古のワイナリーです。がありますと。で、長井市、米沢町。ここは流しましょう。その他、東北、青森県には5県のワイナリーがあります。日本最大のピノワール畑を、有しますと、要しますと。福島県は3県、秋田県は4県のワイナリーが存在です。新潟県、日本ワインの父、川上せんべいが、岩の原ぶどう園を開いた場所ですと。新潟砂丘の隅田と一年浜を新潟ワインコーストと称しています。カブレネ・ソーヴィニヨンとアルバリーニョが多く栽培されています。アルバリーニョは日本ではちょっと珍しいですね。その他、北陸地方、富山県と石川県には2県、福井県には1県のワイナリーがありますと、まあ、ここらさらっと、関東の7都県、すべてにワイナリーが、存在しています。東京には4県のワイナリーです。ここちょっと狙われるかな、東京とか。長野県、現在は36県のワイナリーがあり、山梨県に次ぐ国内2位のワイナリー数です。主要ブドウ品種はメルロ、シャルドネ、ソーヴィニヨン、グラン。これは国内トップです。特にメルロ有名ですね。長野メルロの、長野といえばメルロ。シャルドネ、ソーヴィニヨン。メルロ、シャルドネ、ソーヴィニヨン。メルロ、シャルドネ、ソーヴィニヨン、グラン。2013年に信州ワインバレー構想が発表され、松本盆地、上田盆地、まあ、佐久盆地ですね。長野盆地と伊那盆地の4つのエリアに区分けされていますと。で、ワインバレーそれぞれありまして、桔梗ヶ原ワインバレー、これは松本盆地の塩尻市全域が含まれています。標高が高く、日照時間も長い。サントリーのほか、2018年メルシャンもワイナリーを設立していますと。千曲川かな、千曲川ワインバレー、上流の佐久市から下流の中之島で、の流域となります。佐久盆地から長野盆地までですね。サングセーリア、オブセワイナリーがここに属していますと。中央アルプスワインバレー、松本盆地から、南端の塩尻市のみを除いたエリア。安曇野市。まあ、ここら辺をなんとなく。天竜川ワインバレー、伊那盆地は東に、南アルプス、西は中央アルプスに挟まれますと。まあ、このワインバレーなんぞやっていうのは、実際ちょっと過去問の時に覚えていただけたらいいかと思います。問題の出し方がね、ちょっとなんか微妙なんですよね、正直言うと。まあ、毎年ちょっと問題の形式も変わっているので、ここ2年の過去問集めた、700問ぐらいかな、集めたやつがあるんで、それをやるときに、まあ、見ていただけたら、こういう出方すんねやっていうの感じで、理解していただきたいと思います。なので、ここは、まあ、大体の、中央アルプスは安曇野市内な、安曇野市は中のアルプスに属するなぐらいで、軽く覚えておいていただけたらいいと思います。山梨県、生産量もワイナリー数も1位です。甲州とマスカットベリー A の生産量がはるかに多い。2008年、今年が日本初のワイントックに認定されました。2010年に、甲州市が甲州市原産地呼称ワイン、認証制度を全国で初めて、制定ですね。まあ、市が初めてやりましたと。2013年、国税庁が山梨を GI として指定。GI 山梨を、名乗りには山梨県産ブドウを100%使用品でありますと。で、品種を表示するには75%以上使っていればいいですが、甲州を名乗るときだけ100%義務。だだっといきましたが、どういうことかというと、まず、2008年に、北杜市がワイントックです。日本初のワイントック。AOC 的なことですね。でも実際の AOC 的なことはこの GI と言います。日本では GI、これは山梨を、あるんですね。だから AC ブルゴーニュみたいな感じですよね。フランス、バンドフランスの中の AC ブルゴーニュがあって、で、さらに、北斗っていう感じなんでしょうね、ワイントックっていうのは意味合いとしては。だから2013年、やっとそんなんができたっていうのが、改めてこう、まだまだ、いい意味でですよ、いい意味でですけど、まだまだこう、日本のワインは歴史が浅いなと思いますよね。で、山梨県産ぶどうを100%使用しなければならないです。日本全体のバンドっていうか、国産、日本ワインかな。日本ワインを名乗る時は85%でよかったんですが、 DIY 話はもう厳しいんで100%しないとダメですよという感じで、アメリカみたいな感じですね、カリフォルニアとか。品種表示が75%以上名乗ってれば、まあ、なんですかね、マスカットベリー A とか75%以上使ってれば、他のが混ざってても、マスカットベリー A と書けますが、甲州っていうのをエチケット表示する場合は100%ということですね。何回もやってますが、これがルールです。甲府盆地。甲府市、山梨、笛吹市を含み、山梨県のワイナリー約7割がここになります。塩山地区、勝沼地区が有名です。塩山地区は貝ワイナリー、グミブドウ酒、キスリンワイナリー。勝沼はマンズワインさんと、チオグレイスさんと、富士っ子ワイナリー、マルキブドウ酒、ソリュブドウ酒、クラブワイン、マルフジブドウ酒ですね。ワイナリーがどこに属するかは覚えていただきたいですが、今、余力のあるくらいでいいですかね。2週目とかで覚えていただけたらいいです。甲州の北西部は、今年同名の名池の、最近飲みましたね、池の名産の、月光かな。美味しかったです。非常に美味しかったです。ちょっと高いけど。甲斐市はサントリーワインの富農家ワイナリー。ここも美味しいですね。白ワイン美味しいです。近畿、大阪はデラウェアの生産が盛んです。生産量は山梨、山形、続き第3位です。デラウェアは使って、あれがそうなのか、たこ焼きに合うシャンパン、タコシャンとかも作ってましたね、大阪。あれがデラウェアとかちょっとわからないですが、まあ、けど、そんな感じなんでしょうね。で、京都には2県のワイナリーがあります。中国、四国は岡山7県、広島4県、島根2県に、鳥取2県、山口1県。九州、最後です。九州におけるブドウ栽培は明治時代に始まったとされていたが、2018年に熊本大学英春文庫センターの研究により、1627年から4年間、小倉藩の細川忠俊の命により、がらみ、山ぶどうですね、を原料としたブドウ酒が作れられていたとされています。なので、ちょっと歴史が変わる的な瞬間ですよね。2018年なので、まあ、まだちょっとね、こういった新しいやつは狙われやすいので、確定してないんで、去年とかは出なかったですが、今年とかはもしかしたら出るかもしれないので、一応覚えておいてください。細川さんですね、忠俊さん。九州初のワイナリーは1972年に福岡県です。まだまだ最近ですね、50年経ってないってことですね。1972年、福岡県です。大分県は5県のワイナリーが稼働中です。現在の主要産地は安心町と竹田市。アジムさんですね。安心さんです。宮崎県では、長友百次が1950年にブドウ栽培を開始していましたと。宮崎県は長友さんですね。ワイナリーは4県で、都農町が主産地。で、また九州全体ではキャンベルアーリの生産が盛んですが、その中でも宮崎が多いですと。まあ、ガラーッといきました各県の特徴をもう1行ぐらいでまとめちゃってるっていうことですね。1行ずつぐらいでまとめちゃってるって感じですね。で、熊本県は3県で、山鹿市、まあ、旧橘市と、玉名市が主産地。シャルドネが多いと。まあ、橘、シャルドネ、橘シャルドネでしたっけ？まあ、ありますが、シャルドネが有名ですね。で、ザザッと行きました。ごめんなさい、また早口でザザッと行きましたが、日本、そうですね、まあ、1週間かけて覚えなかったらいいです。全然良くないんですよ、正直と。めちゃめちゃ出るところなんで、毎年、こう、分厚くなって、特に会長変わらってからは、こう、力入れたいとこなんだなっていうのは出ますが、ここは実際に問題やってみてイメージつけて覚えた方がやりやすいかなと思うので、最低的な基礎知識はいるので、この赤字覚えていただきたいんですが、問題をよく解いた方がここはよく解けるかな、覚えれるかなと思いますね。はい、ザザッといきました。これで終わりたいと思いますが、皆様、もう受験、なるだけ頑張ってください。ごめんなさい、雑に言うわけじゃないんですが、こう、今年受けようか迷ってますっていう意見もちょっとまだ、やっぱり、結構多くいただきまして、そうですね。 やっぱりね、3万ぐらいかな、ちょっとかかるんかな、かかってしまうので、まあ、安くはないので、簡単にもう記念受験してくださいとは言えないですが、やっぱりこう、今のレベルを見るには、ちょっと1回受けてみてもいいかなと、来年を受けるにしてもね、思うので、逆に、一番怖いのが、まあ、来年でいいかって言って逃げてしまうのが一番怖いので、それだけはやめてください。もう、来年の方が逆に多分受けなくなるんで、絶対に。もうこれはもう毎年毎年そうなので。そういった方も、もちろん、サイトは見れるようにはしてるんですが、やっぱりアクセス見てても少ないなっていうのは思いますし、あ、多分この人、ま、なんか無理やったらなっていうのは思いますね。そんな、ね、100人以上いるんで、一人一人見てるわけではない、見れてるわけではないんですが、やっぱりこう、ちょっと先送りにしてしまうと、厳しいと思います。で、ちょっと違う話をすると、まあ、私がですね、店舗で勤めてた時とか、面接とかする時、まあ、ソムリエの方は結構雇ってたんですけど、まあ、合格にしてたんですけども、それはなんでかっていうと、資格を持ってるからとかじゃなくて、あ、こう、継続的に何かをできる人なんだなっていうのは、見てと、持ってるだけで思ったので、何が言いたいかというと、こう、その継続力っていうのはやっぱりソムリエ試験に当たりつつで、正直言うとその、何ですかね、算数、まあ、数学みたいにこう、なんか公式が解けないとかいうわけではないので、もう覚えるしかない。逆に言えば、覚えたら取れるっていうので、やっぱりこう、勉強量に合格率は全然比例してくるんですよね。割と結構、皆さん高い合格率で今まで受けてくださっていただいてますが、年々ちょっとやっぱり難しいとは思わないんですが、覚える量がこう、希薄に、いい意味でも悪い意味で希薄になって結構広くなっているので、合格率では下がってますかね。問題として難しくなっているとは全く思わないんですが、ちょっと問題の出し方がやらしいかなと思ったりはするところがあるので。まあ、ごめんなさい、あれですが、まあ、そうですね。ちょっと返信に3日ぐらい要しちゃうんですけども、またご質問いただけたらと思いますので、はい、何かあればご相談ください。では、ここで終わりますね。失礼します。